ハイサイ青木縄ワッターバンド、今回で55回目。アイビン、この番組はあなたのブログは喋りますか、インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りします。沖縄は沖縄県内外海外に住むうちなんちや沖縄を愛する全ての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
最近のニュースはもちろん、沖縄がずっと抱えている問題や日頃の生活で見つけた面白い出来事やイベント、おいしい食べ物などなど、実にバラエティに富んだ内容を私たちが自由にセレクトしてフリーダムにお届けしていきます。
うちなんちのうちなんちによるうちなんちのためのラジオ、もちろん沖縄が大好きな方、興味がある方など大歓迎です。
アワ沖縄ワッターバンドでは動画も配信しております。今お聞きのサイト、チュラジオのトップページにあるクリックボイスのバナーをクリック、チュラジオ各曜日のパーソナリティ紹介写真の下、ビンゴビンゴ、毎週月から水 PM11 時より生放送ライブ、動画も同時配信をクリックして動画のページに飛んでください。皆様からのメッセージをお待ちしております。送り方は、今お聞きのサイト、チュラジオのトップページにある、今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオドットネットから送ることができます。そして、番組ではツイッターでの参加もできます。動画を配信しているユーストリームからログインして、皆様もどんどん番組に参加してください。
はい、ハイサイレオナです。
ハイサイひなちくずんぺいちんあいりん。
ハイタイひでみです。
ゆこです。
はい、今日は、ゲストにひでみさんを迎えてるんですけど、
はい、よろしくお願いします。
留大生なんですよね。
はい、まだ留大生です。
何年生ですか？
5年生です。
5年生ですか？
ピチピチ。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速というか、告知ですか？
そうです、
告知お願いします。
ちょっとなんか体勢が整ってない。なんかこのよう、あの未来の機械が
髪型とかなんです
か？このずるかな、うち気づかんけど、まあいいや、告知があります。
はい、
はい、今週の土曜日と日曜日、ですね、土日ですね、はい、女山公園の、イベントです。何回か、ラジオで、このラジオで、お伝えしましたけれども、土曜日が大野山夕涼みウォークということで、この、何百年前からだっけ、
はい、ちょっと大体200
年前、200年前から来た、あのキナペイチン先生、違う、チクドゥンペイチン先生をお迎えして、なんと、あのチクドゥンペイチン先生が見てきた、あの歴史のお話を、
ちょっとその二来大のホームページちょっと映してもらっていいですか？
あ、お願いします。ホームページ、見れるかな？
そうそうそう、
あった、はい、
はい、
これはですね、沖縄セルラーさんとの、コラボイベントでですね、1キロ歩くごとに、なんと1円が沖縄のサンゴのために寄付されるというもので、歩け、もうとりあえず歩けというイベントです。
歩け
です、ね、
でも
歩くだけじゃないでしょ、
でもほら、歩けって言われても歩けんさ、なんか楽しみたいじゃない、でそういうことで、じゃあいかに楽しく歩くかっていうことで、
しかも健康になるからね。
そうわざわざ二来大学では200年前から先生お呼びしてですね、
素晴らしい、
はい、
いつもありがとう
はい、なので生の声が聞けます、あの過去のことじゃないよ、はい、現在のこととしてお話が聞けますので、
その土曜日の授業が、ペイチン先生が、
はい、
そうなんです、
何時からですか？
何時からですかね、4時、集合です、
どこに集合ですか？
今ですね、ちょっとツイッターに本、あの開けますね、あの情報というか、
大野山の、セルラースタジアムだったかな、
にまずは集合、
はい、集合です。 それから、うん、16時30分から事業開始なので、うん、まあ、4時にセルラーパーク集合です、うん、まあ、ただ、事前にですね申し込みが必要なので、うん、今さっき見ていただいたウェブサイトにアクセスするか、うん、そのウェブサイトにある QR コードで、はい、携帯でパシャッとしてください、うん、そして
にらいだい .net ね、
にらいだい .net、はい、今ツイッターにアップしましたよ、はい、そしてですね、うん、翌日の日曜日には、うん、なんとマンコ公園に、うん、マンコ公園ってあれってね、内地で NG ワードってね、
みたいね、
なんで、
え、あの、あの、
ちょっと過去から来たから、
あ、過去から、そうか、
200年前から来た、
そうか、日本語わからないか、
なんでよみたいな、
あ、そうか、うん、日本語に琉球語にはないか、うん、まあ、ということなので、そのマンコ公園の自然編ということで、うん、湿地地帯があるわけさ、水鳥湿地センターというところで事業を開催するんですけれども、うん、白紙の紙を用意して、うん、マンコ公園で見た動物たちを描いていこうというイベントなんですよ、うん、まあ、なんでそんなことをするかって言ったら、うん、多分大人がすごいびっくりするから、大人でもびっくりするぐらいカニとか多いんだって、うん、あと野鳥とか、うん、まあ、そんなマンコでさ、すごい気になるのが木道っていう道があるみたい、
木道、
うん、木の道、マングローブ、マングローブ、
マングローブ
に囲まれた道があるんだって、雨でなければ通れるって言ってた、うんうん、なんか多分ねそれすごい素敵だと思う、うん、まだ私も行ったことないんですけども、
これが今週の土日なんだよね、
はい、これは日曜日です、うん、お申し込みは同じようにサイトにアクセスして、うん、ポチッと携帯で申し込むか、うん、これはですね、あと、まあ、そんなことは、うんうん、めんどくさいよっていう方、青沖縄にメールくれても大丈夫です、うんうん、なんちゃって、いやそれはないなな
んでやってあげた、
やってあげましょう、じゃ特別に今日聞いてる皆さんだけ特別に、
は
い、
メールで名前と年齢ぐらいかな、
そうですね、はい、どっちがめんどくさいのかよくわからないしということでお知らせでした、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ今週よろしくお願いします、
はい、
はいはい、阿波沖縄ワッターバンドは未来の沖縄のために今考えて行動していくのはワッターバンド、私たちのバンドよという思いでやっています。この後12時までお付き合いください、
はい、阿波沖縄、この番組は沖縄県内外海外に住むうちなんちや沖縄を愛するすべての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
阿波沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は今お聞きのサイト、チュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
沖縄あれこれ、
はい、沖縄あれこれのコーナー、今週はタイトルなんですか、
お札になったシュレーモン、
お札になったシュレーモン、
はい、なんかというタイトルです
ごい切ない感じになった
なんか消えてしまったみたいなお札にもなったシュレーモン
これシュレーモンって言ってるの、それともシュレーモン、
シュレーモン一応ね、正確にはシュレーモンなんだけど、まあシュレーモン、シュレーのモンっていう人もいるし、まあ一応正確にはシュレーモンなので、
うん、そうなんだ、はい、じゃあシュレーモンで、
はい、ということで、
はい、
今回はまあシュレーモンの話なんですけれども、うん、まあ、昨日がですね、7月19日が、うん、2000円の発行10周年ということで、結構全国ニュースでも取り上げられていて、うん、ニュースでシュレーモンを見た方も多いかもしれないんですけれども、うん、じゃあこの2000冊にもなったシュレーモンは、うん、まあ、うちの中では誰でも知ってるんですけど、うん、じゃあこれ何かっていう話は意外と知らないんじゃないかな、
シュレーモン自体
知らない
か、そうですね、だから観光客とかになんかシュレーモンについて教えてくださいとか言われたときに、うん、なんか答えられる人がどれぐらいいるのかなと思って、うん、うちなんちゅうが、うん、
なんか思って聞いたことあるのが、まあ、世界、うん、日本三大がっかり、
あ、そうそうそう、三大がっかりに、
何それ、ね、
札幌のなん時計台と、高知だったかな、有馬屋橋とシュレーモンが三大がっかりに数えられていて、
これかみたいな、
そうそう、なんかちっちゃい、なんかね、すごいデジでかいのを想像してるらしいんだけど、観光客は、
そういう噂を聞いたこと
ある、意外とちっちゃいからっていう、うん、まあでも別にね、大きくする必要はないので、
うんうんうん、上等だよね、
そうそうそうそう、
はいはい、
という話なんですけど、じゃあ、うん、そのシュレーモンについてちょっと 今日はまあ、勉強というか、うんうん、調べてきましたので、話したいと思います、うんうん、で、まず守礼門なんですけど、うん、まあ首里城の門の一つですね、まあ、なんていうんですかね、付属施設というか、うん、まあ、首里城の中の、うん、中野って大変ですけど、うん、まあ門の一つ、うんうん、で、この防門、お坊さんの防にですね、うん、門って書いて防門って言うんですけど、うん、こう、防門と呼ばれるタイプの門です。で、うん、門ってやっぱり何ですか、扉があるのが門なんですけど、守礼門扉もなくてもう何も遮られないっていう、だから本当にシンボル的な門として、まあ、作られた門です、うんうん、で、作られた年代ははっきりしないんですけれども、うん、まあ、歴史書によると、うん、小西王の頃に作られたと言われていて、で、年号で言ったら1527年から1555年に作られたそうです。
何時代かね、日本で言ったら
鎌倉
ぐらい。鎌倉ぐらい。
ちょっと大和の歴史は。
そうそう。ちょっとさっき来たばっかりだからさ。
ちょっと大和の歴史はちょっとわからないので。
鉄砲とかが来たのがこれぐらいだった。
鉄砲。
そう
ちょっと日本史は勉強してないの、うん、
はい、すいません。
いえいえ。うんうん、で、守礼門なんですけど、うんうん、まあ今ね、普通に守礼門って言ってるんですけど、実は、守礼門、守礼門っていう理由が、その、変額っていうんですけど、その守礼門の、うん、なんですかね、上の方に、守礼の国っていう、うん、なんですか、額がかけられてるの、見たことあります
門の中に、門自体に。
多分、どの家にも守礼門の写真あると思うので、はい、今、お家にいる人は、ちょっと探してきて、ちょっと見てみてください。上の方に守礼の国っていう言葉が書いてるんですよ。うん、で、その言葉が書いてるので、うん、守礼門と呼ばれています。
あ、そう。
はい。だけど、実は、これもともと守礼の国っていうのは、うん、その殺風氏っていう、まあ中国から琉球の王様に、殺風して、王様と認めますよって、使者が、役人が来るんですけど、うんうんうん、その時、オンリーでかけてたんですよ。で、普段は、体験って言って、賢く待つ。あ、待つ、賢いって書いて、うん、体験っていう変額がかけられてる時期があったり、うん、あと、首里っていう変額が書いて、首里城の首里。
なんかかけてたん
ですか？そうそうそう、かけてたんですよ。なんか、書で書いた額を。
で、取り外し式みたいな。
そうそうそう、取り外し式で、で、この二つがかけられてたので、最初は守礼門じゃなくて、うん、体験門とか、首里門って呼ばれてたんですよ。そうです。
マツケンってなんかこんな人いたよね。
マツケンサンバの。
ケンは何？どうって書くんだっけ？
マツ、その松じゃなくて、待ってるの松。
あ、松はの松？
ケンじゃなくて。
そうそうそう。
松にケン。
そうそうそう。体験。
に、あと一つなんだった
か。首里。
ああ。
首里。まあ、この二つの変額がかけられていて、
うん、
まあ、
体験も、変額っていう
んだね。うん、って言うんですけど、とか、守礼門って言われていて、で、殺風氏が来た時に、その守礼の国っていうのをかけてたんですよ。
うん、
だけど、1663年から、うん、まあ、めんどくさいかったかなんかわからないんですけども、うん、あ、もう守礼の国でいいじゃないっていうことで、ずっと守礼の国っていうのをかけて、うん、でそこから、もう、守礼門って呼ばれるようになったという話です。
へ、
はい。そうそうそう、これですね。守礼の国っていう。
あ、これだ。これが取り外し式だったの？
そうそうそう。
ちょっと今、落としてもらっていいですか？
これが、
出るかな？
これが、取り外し式だったの？
そうそうそう。これが取り外し式で、で、こっちに体験とか首里とか、多分、縦だったと思うんですけど、二文字なので、縦で体験とか首里とかかけていたそうです。
これを外してた時もある？
はあ、
それはない。
どんなですかね。そこまではちょっとわかんないんですけど。
ああ、そうなんだ。
うん。まあ、そういった。
少なくとも、チクドゥンペイチンさんがいる首里ではずっとかけてる。
台風の時とかは外してるかもしれないですけど。
そうだね。
そうそうそう。
飛んでったりとか。
そうそうそうそう。
なるほど。
はい。
面白い。
はい。で、あと、面白いエピソードが、うん、結構、なんていうんですか、観光ガイドとかには、首里、あ、首里っていうか、その琉球第一の門とか、書いてたりするんですけど、これ実は間違いで、第二の門なんですよ。
へ、
はい。
第一はどこにあるの？
第一は実は、戦前で亡くなってしまって、払い下げられて、なんか、
首里城の中にあったってこと？
あ、いえ、その、守礼門の手前にあったんですよ。で、今で言ったら、首里港と玉うどんのあの通りがあるじゃないですか。あの通りが当時のメインストリートなので、で、守礼門があって、で、ちょっと下の方に下って、今、竜禅っていうなんか染め物屋さんがあるんですか、うん、あっちに中山跡、あ、中山門跡かな、 あのすごい大きな、うん、なんていうんですかね、木で筆で書いたやつがあるんですけど、
うん、見逃した。
多分ググったら出てくると思う。あのあっちにあったそうなんですよ。
第一の門が。
はい。でこの中山門っていうのが第一の門。中山門だけで出ないかな。
中山門。
あ、そうそう、2番目のこれで、あ、その上。
その上だった。これ？
うん。これで多分写真が。
おっと。なんか違うんじゃない。
まあ一応この店の
友禅っていう、うん、
この店の前であるんですけど、うん、こっちに昔あって、うん、でしかもこっちがオリジナル、オリジナルって言ったら変ですけど、こっちが最初なんですよ。でこの中山門が1428年に作られて、
1427、
はい、もっと古いんですよ。でその後にその中山門と同じ形で同じサイズの門をちょっと中山門の後ろに作りましたよって言って、でそれが後の守礼門なんですよ。
後ろって言ったら真後ろじゃないよね。
そうそう、後ろっていうか、まあ、真後ろというか100メートルぐらいですかね、まあ、うん、それぐらいなんですけど、うん、うん、あ、全く同じサイズ、同じ形で、
ね、なんか写真が、ね、
中山門も復元するかどうかっていう話をちょっとよくあったんですけど、ただ、なんていうんですかね、車を通ってるのであっち、そんなのもあって復元されずに、はい、今に至る。あ、これですね、これ、あの、
これ
なんていうんですか、
ね、中山門は 143?
143ってやつ。
これ？
そうそうそうそう。
あ、
これが店になってて、この中山門跡っていう。
本当だ。
見えます？
あるある。
ここにあったそうです。中山門っていうの
が。
その
ままお店になってるってこと？
一部、このお店の前の方に。だこっちの道は一緒なんですよ、昔と、
うんうん。うん。
で、この看板の前の方にちょうど中山門があったっていう話があって。で、
こっちの。
だここに、あの、守礼門と同じサイズの門が。うん、あてかりましたっていう、うん、
あったんだ。
なるほど、
はい、
うん、
でこの、うん、中山門と守礼門2つよくセットで数えられていて、でこのさっき言ったその首里港と玉うどんの間の通り、うん、愛情うふみちっていうんですけど、
うん、
あの、
うん、
聞いたことありません？首里の人だったら
龍泉行った時に見た、
うん、見ました、
うん、
あの
150年ぶりくらいに復活された、
うんうん、あ、そうそうそうそう、大綱引きも、そう、愛情踏み地である綱引きだから愛情不ふ綱でした。
愛情ってラブ？
違う。
うん、じゃなくて、
あの、あやかな、
なんて言うんですかね、あや、
あやにもんで、あやにもんかな、うん
うん、あやにもんで、
はいはいはい、うん、あやに、
そうそう、
ね、
あの3番目の、うん、あ、
もんに、
そうそうそう、
大道な、
そうそう、で、この、由来も、愛情、あの、美しいもんっていう多分意味で、あの、守礼門と中山も多分、あの、なんていうんですかね、
うん、
あの表してるみたいな。で、うん、この守礼門と中山門よくセットで数えられていて、
うん、
で、あの守礼門のことを俗に、うん、ウィーの綾城つって、上の綾城で、下の方にある中山門のことをシムの愛情つって、下の綾城、
うん、上にある綾
城、そうそうそうそう、上の方にあるので、
下の、うん、下って何て言った、
しあのシム、シムの綾城、
シムね、シムの綾城、
そうそうそうそう、
ウィーが上っていう意味ね、うん、はいはい、
っていう、まあ、兄弟ではないですけど、セットでよく例えられていて。だ一応、明治期ぐらいに、あ、明治だったかな、ちょっと覚えてないですけど。あ、これ、この本に。
下のが何だった？守礼門
の。下の、うん、下が中山門。
下の綾城。
あった。1908年に、中山門老朽化のため、52円27銭で売却される。
マジで？どこに？どこに？
これね、あの、明治の新聞に、あの、載ってるんですよ。なんかな、崎山のなんとかさんって言ってその後どうなったか分かんないんですけど、解体されて木材だから使ったんです
よ、ね。
マジで？
立ち当たり。しかも54円って。
当時いくらなのかね。
だからよ。
500万ぐらいですかね。分かんないですけど。もう計算してみてください。
その当時は大変な額
だった
。だから
本当に、なんていうんですかね、この中山門がもし残ってたら、うん、もしかしたら守礼門が沖縄のシンボルじゃなくて、中山門になってたかもしれない。
なるほど。うん、なるほど。
っていうお話です。
なるほどね。
はい。で、まあ、あとは、うん、あれですね、戦争、あ、うん、その前に、あれですね、1933年に、うん、守礼門は、あの国宝に指定されるんですよ、
うん、
あの戦前ですね、昭和8年なんですけど、
うん、
で、その後に、36年か37年に国の補助を受けて、うん、あの修理が行われます、
うん、
でこの時修理する前の写真をちょっと今日は、
うん、
あの撮ってきたので、
うん、
撮ってきた、あ、これ今か、 筑前平鎮が帰ったらこんな感じ。
この時代に行ってこの時代に行って撮ってきたの。ちょっと拡大とかできないですかね。
拡大はできはどっかボタンとかある
の？普通にここダブルクリックして、
うん、ダブルクリックした
左下のやつを
1933
ダブルクリックしました。ちょっと時間かかってる。
うん、あれそうそう、これが復元、
ね、あ出た。
そうそうそう、復元する前で、あ復元じゃなくて、うん、あの修理する前、ボロボロだね、あのだから琉球処分で、うん、1979年琉球処分で沖縄県になった後、うん、もうこれを直す人がいないんですよ。だから、うん、琉球国が存在するときは、うん、国の施設というか建造物なので、うん、定期的に修理とかしてたんですけど、うん、沖縄県になってからは別に、うん、もうなんていうんですか、必要ないって言ったらあれですけど、うん、あの直す人もいないので、だから33年だったら何年ぐらいですか、50年ぐらい放置されてる。もう本当に荒れ放題で、うん、で変額とかも守礼の国って変額もこれ割れてるんですよ、うん、割れてて、でこっち側瓦がないの分かります？
本当だ、台風だね、
左側の、
ね、
うん、しかも木生えてますよ。
そうそう、木が生えてて、
もう荒
れ放題、
荒れ放題で、でこれで、うん、まあ一応これでも一応国宝に指定されて、うんうん、まあ1936年から、まあ、1年かけて修了して、うん、あの、まあ、綺麗になりましたと、うんうん、でなったんですけど、結局戦争で燃えてしまいました、うんうん、沖縄戦で燃えてしまって、うん、だけど結構早くあの復元の声が上がって、うん、1958年にあの、うん、すぐあの復元されます。で、うん、しかもあの古いっていうか、まあ、なんていうんですかね、うん、あのその36年か37年に、うん、その修理したじゃないですか、国宝を修理した時のメンバーがまだ生きてたので、うん、彼らを呼んで、うん、あの本当に何ですか、昔を知ってる人を呼んで作ったので、ははもう多分何ですか、完璧に復元できてると思います。うんうんうん、
で、首里城はその時は復元されてるの？
ね、うん、されてないです。
じゃあ門だけ先にね。
うん、そう、首里城は当時あの琉球大学なので、
あの、う
ん、当時だから琉大行ってた人、本当にすごい思い出があるんじゃないですかね。
この朽ち果てた感じが、
うん、あいやいや、あの復元された守礼門が、うん、
で本当シンボルだね。
そうそうそう、シンボルなんですよ、うん、あの、で、あと一個の次の写真とか、あの、うん、復元される前とされる後の、うん、そうそう、これされた後ですね。これがされる前で、この横にあるその辺の滝の石門とかも、うん、あの、うんうん、だいぶ砲撃受けてボロボロなんですよ。うん、で木もね、なんか焦げてから、あれなんですけど、ね、そうそうそう、葉っぱがなくなったんだけど、うん、まあ58年復元されたら、まあ、
ビフォーアフターで、
そうそうそう、こうなると、
おお、シール門もできたし、
そうそう、きっちりできて、石門も、あの、なんですか、きっちり復元されて、
木も生えてるね。
そう、木も生えてるんですよ。赤木かな、これ分かんないですけど、
今度ね、うん、実際にその木探してみて、ね、
多分まだ、うん、残ってると思うんですけど、今はちょっといっぱい木が生えてるので、どの木か分からないんですけど、うん、うん、という、
うわ、全然違うね。
はい、
めっちゃ綺麗になりましたね。
うん、うん、で一応まあその後、うん、あの沖縄のシンボルとして、うん、いろんなグッズに使われて、うん、多分本当に家を探せばね、うん、1個2個は必ず出てくるような、うん、
あったわ、なさそう。
そう、あるある、絶対ある、
絶対ありますよ、
うん、そうかね、
絶対ある、うん、
そして
今なんかこれ展示会やってるの？
はい、あの那覇市の歴史博物館でですね、あの、うん、ちょうどこれに、なんていうんですかね、まあ、2000円札発行10周年記念ということで、うんうん、あの企画展をやっていましたので、ぜひ、
いつまで
皆さん行ってみてください。
いつからいつまでぐらい、
もう8月いっぱいぐらいだったと思います。
あ、ほんと。結構やってるね、はい。これが那覇歴史博物館で。
博物館、パレットくもじの4階にありますので。ね、
うん。パレットくもじの4階。
徳明さんがめんどくさいって言ってるけど。
キャラがめんどくさい。
どういう意味
か、ね、いつの間にかにこんなキャラ設定になってん
の。200年前からね。
200年前から。
わざわざね。
うん。au がね、ちょっと200年前も通じるので。うん。
とかね、2000冊使ってる、うん、みんな。
全然見ない。
デジ嬉しいよね、入ってきたら。
うん、そうそうそう。デジ使ってる。
だけど、なかなか入ってこないんで。
あ、入ってこないね。使いっぱなしだね。
あの、ATM、地元の銀行で ATM で下ろしたら普通に出てくるので。
あれ？
自分は。
出てこないよ、俺。
ATM によるんじゃないですかね。
あ、でも ATM にありますよ。2000円札発行機みたいな。
そう。
あ、ありますあります。
やらんときゃ。
それで結構いい、うん、手に入るので。
本当で使われてるんですかね。
内地ではなんかニュース見たら使ってないみたいな、うん、話を。
自販機が入らんからね、
うん、あ、そうなんだ。
そうですね、
だからじゃない、うん、自販機
使いにくいですね。
2000冊が入る自販機があったら大丈夫でしょ。
うん、
コンビニでも。
でもお釣りがめんどくさいね、全部100円
そっか、1000円とか
1000冊も出てくればいいさ。
あ、そういうこと、うん、そうだね、
うん、で、うん、コンビニとか行っても、
うん、
2000冊も一緒でも大丈夫ですかって聞かれるよね。
うん。なんで断ればって言えばさ、うん、
当たり前さみたいな。
優先してくれみたいな。
全部2000にしてみたいな。ちょっと復旧させたいね。うん、
ね。
あ、でもちょっとこれわかります。5000冊と2000冊が間違うので、ちょっと困る。
間違わないよ。
これでも、多分俺慣れの問題かなと。自分使ってるので別に普通にわかりますけどね。
うん。
なんか入るときが急にポンってくるから、うん、この、なんだろ、見分けがつきにくい。
そうそう、みんな言ってる。でも言ってる、なんかちょっとね、 色味が似てんじゃないかな、
う
ん、
いや色味は似てるのかな、
うん、
でもほらアメリカとかも20ドルとかいっぱい普及してさ、うん、一番普及してるの20ドルじゃない、
ね、そうですね、
うん、そうそう、うんうん、確かそれを見て、うん、なんか2000冊なんていうんですかね、普及にこぎつけたというか、
うん
うん、だった話を聞いたことありますね。
うん、うん、
まあね、慣れるまではもしかしたら、う
ん、でも10年経ってみんなこんな言ってるよ。
もう先入観
がじゃない。どうする、うん、めんどくさいって
とか間違うとか、
レジとかもさ、うん、もう作ってるさ、
うん、
だから2000冊入れるところがぶっちゃけないんだよね。うちバイトしてたけどさ、あのほら、
あの
もうレジが決まってる、
入れるスペースがない、
スペースがない、うん、だから2000来たらもう店長とかが下に入れれっていう命令が来るわけ、
うん、
あのもう、はいはいはい、世に出すなと
レジの仕切りから作った方がいいね。
そうそうそうそう、
それも大きいと思います、
うんうん、
はい、慣れだねって匿名さんから。この人もあれじゃない、もしかしてあれ、うん、300年前ぐらいから来てるんじゃない、
グスカー
だから
この人、あのウフグシク兼有の一文だから。
あ、そうな
の、そうなん
ですか。そうそうそう、これ本当ですよ。
ケンちゃんの、
そうそうそう、
え、
ケンちゃんこれ言ってよかったのかな。
ピーって今更言ってこう。はい、
はい、
あとですね、門一つにこんなに情報が詰まってるってすごいな、グラスイッシュさんから。本当だよね。
そうですね、なんか本当に視点の問題なんですよね。視点というか、うん、それを見ようとするか見ないとするかっていう、
うんうん、
だから一応本当を言えばもっといっぱい情報あるんですよ、
うんうん、
あの年表なんですけど、シュレーモンに関する年表なんですけど、
うんうんうん、
うわすごい、
こんなに載ってて、
シュレーモン関係が、
これ全部言ってたらね、これだけで今日終わっちゃうので。
そっか、いやもうぜひ歴史博物館で、うん、そうそう、4回でってことね。
うん。
これ入場料はいくらですか
?300 円です。
安
パン。はい。
安い安い。
すごいね。え、なんか言おうとしたうち。うん、なんだったっけ、そうそう。あ、うん、で、グッズも面白いよね。このシュレーモン。
そうそうそう、グッズ。
うん。なんか解放国体とかね。
そうそうそう、解放国体とか。
とか、あと、エキスポとか、75年の。う
ん、これ図録なんですけど、図録に載ってるのが。
うんうんうん、
図録って何、
展示してるものの、うんうん、なんですかね。まあ、本にした感じですね。
うんうん、お、映った映った、うん。
結構雑誌の表紙で使われていたりとか、
うん、
とこっち面白いのが青森のあれとか、マイルドセブンのやつとかあるんですよ。
これ。
マイルドセブンでシュレーモンが使われてたり、あと、こうかな、これ。
ちょい、あ、来た来た来た。
だいぶ古いんですけど、うん、全日空の航空券で、シュレーモンが使われていたり、うん、結構いろいろあって、
うん、
本当に、なんていうんですかね。沖縄のシンボルとして、うんうん、
シンボルだよね。
こっちも面白いですね。コカ・コーラがあったりとか、
うん、この資料は、うん、売ってるの？
あ、そうそう、売ってます。300円だったかな、
入場料とは別の300円。
はい、コーラとか、うんうん、あとこんな皿とか絵皿とか、うん、青森のなんですかね、うんうん、瓶ダッチ瓶みたいなのとか、
うんうんうん
うん、本当にいろいろあって、
懐かしいよね、絶対ある家に、
うん、なんか本当にいろいろ家にありそうな、
あるある、うん、やたらめったらあるよね。
そんなにないかな。
あるあるある。だって全部見たことあるもん。うん、これあるみたいな。
俺んちはないかもな。
ありすぎて気づかないんじゃない、うん、もう生活の一部。
そうそう、馴染みすぎて、うん。
親戚の絵とかで見たことあるかもしれないけど、
うん。
そうだね。あ、でさ、ちょっと終わりに近づいたんだけれども、はいはい、テップ43、3、うん、あ、言いにくいな。テップ43、3、うん、から、ツイッターで、中山門初めて知ったってあるんだけど、うん、結構初めて聞く人多いと思うわけさ。
中山門初めて知った。
でもう一回質問なんだけど、
はい、
中山門は関係性何、うん、 シュレーモンと兄弟、
兄弟っていうか
第一門第二門ってことでしょ。
あ、まあそうですね、ついってほどでもないんですけど、うん、まあ同じものを2つ作ったみたいな。
ちょっとツイッターでよ、うん、より1335さんが2000冊集めてたけど金欠で手放したんで、それはしょうがない。
しょうがないです、ね。
使ったってことだもん
ね。まあまあでも使って
くれるよりは。
そうそうそう。使ってください。
はい。
ごめんごめん。
はい、いえいえ。何の話でしたっけ。
第一問と第二問。
あ、そうそう、第一問と第二問で。
あ、中山門が先。
そうです、中山門が先で、多分、うん、その、門がたくさんあった方が、何ですか、王様の威厳というか、要するになんか、例えば会社の社長室行く時とかに、扉が2つしかなかったのか、しょぼいじゃないですか。扉が10個ぐらいあったら、うん、やっぱね、すごいとこに行くっていうイメージもあるから、で、そんな感じで、
多分。開けたらすぐ行ったらね。
そうそうそう。あの、まあ、中山門と同じのを作りましたっていう話だと思います。う
ん、なるほどね。あ、はい、じゃあ、中山門作って、その次に。
そうですね。
司令門を作って。うん、まあ、大体似たような形、はいはい、
そうですね。似たようってか、全く同じ形だと。
まあ同じ形、うんうん、
らしいです。
はい、ありがとうございます。
なるほど、
は
い、ありがとうございました。
じゃあ今度ね、またね、博物館も、
はい、
博物館も、
はい、300円、うん、300円で、いろいろ見れますので、
資料も300円安いし、
うん、ロッカーも100円戻ってくる。はい、しかも年間パスポート1200円。
はい、おお、そうなんだ、はい、安い安い、う
ん。はい、皆さん行ってください。
はい。じゃ行った後にね、シリゾリもう一回行ってみたいな、
ね、うん、そうです。
ちょっとこっちにポスターをちょっと持ってきたので。
そうだそうだ。
そうなんだ。
見えるかな。
OK です。
はい。
はい、沖縄あれこれ、うん、お札になったシュレーモンについてでした。
なんかかわい、かわいそうな感じになってきた。なんか。
あ、沖縄。この番組は、沖縄県内外、海外に住むうちなんちゅや、沖縄を愛するすべての人へ、今沖縄に住んでいる若者の声をお届けする番組です。
アワー沖縄では皆さんのメッセージをお待ちしています。メッセージの送り方は、今お聞きのサイトチュラジオのトップページにある今お聞きの番組へのメッセージはこちらからをクリック、携帯からはチュラジオアットマークチュラジオ .net から送ることができます。今日も世界中の皆さんの沖縄への熱いメッセージ待ってます。
沖縄ゆうたらフリー。
はい、沖縄あれこれ、あ、間違った、沖縄ゆうたくフリートーク。、はい、今日は、はい、国連と琉球沖縄がつながっているということを、
はい、
えてみさんが、
国連、
そうなんです。
ではお願いします。
はい、そうですね、この国連って聞いたら、うん、最初どう思います？
なんか、
ね、なんかすごいみたいな、
大御所的な、
はい、大御所的な、うん、そうなんですよ。なんか国連っていうと、うん、教科書でとかしか見たことないし、うんうんうん、このなんか日本の超トップの人たちと世界のみたいな感じがイメージあると思うんですけど、実は国連って結構民間に開けている、うん、あの世界のなんだろう、つながりの場所
で、民間ともつながって
る。そうなんです、民間ともつながっててですね、実は沖縄も結構もう10年来の付き合いというのを皆さんご存知でしたかと思って、はい、お話を。
国連と、
国連となんです、実は。はい。で、そのつながりっていうのは、あの、NGO を通してなんですけど、この NGO を通して、一般市民の声、私たちの声っていうのが、実際に、この国連の、このお偉いさん方というか、お話し合いをしてくれる、あの、おじさま方に伝わると言うんですね。で、最初に行ったのが、1998年です。あ、はい、私も、今年の2月に、あの人種差別撤廃委員会という委員会があって、まあ、一応非公式なんですけど、この話してくれる委員のおじさま方がちょっと情報ちょうだいみたいな感じのところで、
その委員会は沖縄にあるの？
はい、あ、ないです、
はいはい、ちょっとツイッターで噂になってるんだけど、お名前を。
あ、そうですね、すいません、ひでみです。
ひでみちゃんです。
ひでみです。
国連ギャルです。
国連ギャル。ギャルなんですね。
特命さんが。
はい、はい、すいません、
うん、いやいやいや。で、初めて行ったのが1998年で、この時は沖縄に NGO がなかったんですよね、うんうん、この国連に通じる、うん、NGO がなくて、ちょっと東京にある、うん、あの市民外交センターというセンターにお世話になって行ったんですよ、うんうんうん、で、その時はこの沖縄の人って、うん、実は先住民族というよりも一つの民族なんじゃないかという疑問が生まれてですね、うんうんうん、それをちょっと実態を報告してくれと、うん、てか報告させてくれということで沖縄の人たちが行ったんですよね。
なるほど。
で、そっからまあ10年ぐらいもう流れて、 で今はもう国連の中でたくさんお話し合いする場所があるんですけど、うん、その中で主に3つ話しするところがあって、うん、この先住民族って言われてる人たちをこと、うん、ちょっと専門的に、うん、お話し合いしてるところと、うん、女性の、うん、人種差別撤廃委員会ということで、うん、女性うちのアンチの女性、うん、琉球沖縄人の女性が受けてるこのなんだろう差別がこんなの差別にならないっていうのを話してたりとか、うんうんうん、で私が言った人種差別撤廃委員会って名前は難しいんですけど、うん、とりあえずもう差別なくそうっていう会議に、
人権とかを守ろうというか、
そうなんですよ、うん、にちょっと行ってきたんですね。
この国連ってどこにあるんですか？
国連はこの差別とかについて話してるのはスイスですね、うん、スイスのジュネーブっていう、
はいはいはい、
すごいちっちゃいんですけど、うん、綺麗な街にあります、うん、はい。で、その流れを受けてですね、うん、
はい、
今国連では琉球沖縄はやっぱり一つの民族じゃないかっていう声がすごく上がっていて、う
ん
う
ん、これ俺なんかからしたらね、うん、当たり前の話だよね、
うん、そうなんですけど、でもなんか、うん、日本政府としてはこれ、うん、いや民族っていうかただなんだろう地方の人、
うん、
日本にいる地方の人っていう認識なんですけど、うん、沖縄の人たちからすると当たり前なんだけどやっぱり知られていなかった、
うんね、元々違う国だったしね、まあ、
そうなんですよね、うん、
でフェイチンさんなんかね、そうそうそうそう、琉球王国から来てるからね、
うん、そうなんですよね、
うんうん、
ちゃんと昔の古文書には日本人と琉球人ってちゃんと使い分けがあるので、
うん、はい、
うんうん、
そうなんです。
いつの間にかね、
いつの間にか、
うんうん、そうそうそうそう、
だからそれを日本政府が、うん、公に認めてくれてないっていう状況、
ね、そうなんですよ、
うん、
で、この民族として絶対持っていないといけないものっていうのが、うんうん、独自の言語と独自の文化って言われてるんですけど、
はいはいはい、
もうバッチリ当てはまるじゃないですかね、
はいはいはい、
でこの言語とかで、あとはこの琉球王朝、琉球王国だったっていう歴史とか、うんうん、そういう特殊な文化言語っていうのも含めて、
うんうん、
あれ先住民族じゃないっていう問いかけが、
うんうん、
はい、来てるんですよね。
なるほど。
で自分たちで先住民族って言わないと本当は先住民族になれないんですけど、うん、もうなんか、そうですね、
なえ大丈夫でしょ、先住民族っていう言葉もちょっと違和感あるっていうか、
そうなんです、
日本に、うん、の沖縄に先住民族ってことでしょ、
そう、
うんうん、沖縄からしたら先住民族っていうか、
もともとも
とのいる人、ま
あ、そうなんですよ、ねうん、そういうなんかこの認識の違いとかっていうのもやっぱり沖縄で、
日本の沖縄地区に先住してたみたいな話、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう
そうそうそう、だから、うん、沖縄の人たちとやっぱり本土の人たち、うん、世界の人たちっていうのと認識がズレがあるというか、
うんうんうん、
そうなんですよね、
なるほど、
なるほど、
はい、で、うん、実際にこれは琉球沖縄人を先住民族と認めてもいいんじゃないかということで、
うん、
日本政府にこう国連のこの人種差別撤廃委員会からこの2月に行われたやつですね、
うんうんうん、
で日本政府に次までにこういうものをデータを出しなさいよっていうのが言われてるんですけど、もうその中にはっきり琉球沖縄人がじゃあ一体日本の中にどれだけいるのかとかっていう人口統計を提出しなさいとかってだったり、
うん、
琉球沖縄語、うん、言語もちゃんとしっかり公教育で教えなさいっていう、
公教育っていうのは学校で、
学校で、はい、うん、教えなさいっていうのを言ってきたりとかってしてるので、
言ってきてるんだね、
はい、
これ10年前から言ってきてるの、
これは実は、
うん、
2001年ぐらいから、
約10年、
約、はい、もう本当に約10年ぐらい、行った当初はやっぱり、
うんうん、本当かみたいな、
そう、う
ん、とりあえず調査しましょう、
とりあえず調査しましょうっていう期間があったんですけど、
うん、
もう最近になったらもう国連ではこの先住民族、うん、琉球沖縄人はもう一つの民族だっていう認識が一定、なんだろう、こう普遍的になってきているというか、
うん、
っていうぐらいなんですけど、やっぱりこの沖縄に住んでてもそういう情報ってめったに触れられないし、
うん、そうね、
日本側からそうやって言われた記憶もないし、
うん
うん、
俺も留学するまでは全然普通にね、
そうなんですよ、感じないです
ね、琉球民族って意識したことない、
そうないんですけど、うん、でもな、民族って言い方が多分引っかかる人っていると思うんですけど、
うん、
私はなんか考え方がアメリカを考えてくれればわかるんじゃないかなと思うんですけど、うん、アメリカって、アメリカにいる人たちはアメリカ人ってみんな認識してるんですけど、
うん、
その中にはたくさん、なんだ、
多民族だよね、
そう、多民族じゃないですか、うん、ネイティブアメリカンの人がいたり、うん、メキシコ系とかだったり、うん、でそういう人たちの集まりで国が成り立って ってるし、うん、なり、もうすでにこう出来上がってるじゃないですか、
うん、
だからそういうのも日本目指したらいいんじゃないかなとかっていうのがあって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
普通にね、
イギリスとかもそうですよね、確かに、
う
ん、ウェールズとかスコットランドとか、うんうん、なんか確か道路標識とかも英語とその現地の言葉2つ書いてたりとか、
そうそうそう、うん、
あんなのすごいなと思うけど、
うんうん、そうなんですね、うん、で、実はこのなぜこの人種差別撤廃委員会に、うん、沖縄が呼ばれていたというか、うん、ずっと言ってるのかというと、
うん、
沖縄には実は差別があるんじゃないかと、
うん、
でなんか多分個人だと感じたことないんですよね、
うん、
いやうちなんちだろう入るな店にとかって、うん、もう今の時代はないじゃないですか。
そうね、今はない、ね、
ないんですけど、
う
ん、
沖縄の人なのみたいな、
そうそう、ちょっとなんか、
ちょっとなんか嬉しいみたいな、
なるんですけど、うん、でもこの 1対1の個人とかではなくて、うん、ちょっと県と、
うん、
沖縄県と日本で考えてみてほしいんですよ。やっぱり多分そうなると考えが上がるのは普天、うん、普天間基地で問題になった米軍基地だと思うんですけど、あのよく言われているのが沖縄県は、うん、日本の国土の 0.6%、
うん、
しかも土地がないんですけど、
うんうんうん、
その中に 75% 米軍の関連施設があるんですよね、
うん、
でそれ日本全体のね、
そうなんですよ、うん、でやっぱり騒音とか、うん、やっぱ普天間基地のね、あの、うん、住宅地の中にある飛行場とかっていうのもすごく問題になっているんだけれども、
うん、
また沖縄の中でたらい回しにされているという、
うん、
で私たちが県民集会とかをして声を上げてるんですけど、
うん、
なんだろう、日本
なかなか届かないね、
なかなか、うんうん、受け入れられないというか、うん、でそういう沖縄の人たちの声ってやっぱりちょっと無視されてるんじゃないのかなっていうのが、うん、
今回のその日米声だってまさにそうだよね、
そうなんですよね、うん、
県民大会やった後に、
うん、
日米が話し合って決めちゃったからね、沖縄の声は聞いてなくて、
うん、だからちょっと、うん、いやいやいや声聞いてもらってもいいんじゃないっていうのがいろいろあるんですよね、であとは、うん、私のお父さんとかの世代だとやっぱ方言札がまだあってね、
はいはいはい、
琉球沖縄語、うちの口使っちゃダメよって学校の場でされてる、
うん、
で今現実私たちは喋れないじゃないですか、
うん、
っていうのもやっぱりちょっとおかしいんじゃないっていうので、
うん、
この委員会の中でお話をいろいろさせてもらったっていう、
方言札の説明もちょっと、
はい、
そうですね、うん、
で方言札っていうのが学校の現場で例えば休み時間とかであったり学校のこの授業中とかであっても、うんうんうん、もしこの中の誰かが方言を使ったとすると、
うん、
この、
うん、
内縄口を使ったとすると、
うん、
この札 方言、私は方言を使いましたというような札を首にかけないといけないと、
うん、
でこれをかけた人が別にまた方言、うん、方言って琉球沖縄語を使ってる人を見つけるとその人にまたリレーのような感じで渡してって、う
ん、ゲームみたいな感じなんだけど、
う
ん、これが上手い感じで構想してるっていう
か、そうなんです、でどんどんどんどん
俺なんかお父さんね、親お母さんも、
うん、
それ悪いようになんていうの記憶としては、
うん、
こなして遊んだよみたいな感じなんだけど、うまーくこれがね、
う
ん、俺なんか世代喋れないから
ね、そうですね、そうなんです、でそれでそういうのもありながら琉球沖縄語の、
うん、
なんだろうがなくなっていって、で今国連ではもう消滅危機にあるんじゃないかと言われてる、危機言語って、はい、
ギネス語でもう言われてるね、
はい、はい、リストに載ってしまったぐらい危ない、
うんうん、
消えていくんじゃないかと心配されている、うん、しかもその
琉球語とされてるのが6つあるんだよね、うん、確かね、
6つでしたっけ、
5つだった、
奄美、
奄美と、
はい、
と北琉球語、南琉、中南部琉球語、
うん、
と八重山諸語、宮古諸語、与那国だよね、
うん、
これはもう独立した言語だって言ってるね、同じ琉球語じゃなくて、
うんうん、そうなんです、でもそれぞれが危ない
うん、
しだからなんかどうなの沖縄って感じでお話をさせてもらったっていうことなんですけど、うんう
ん、そうね、だから、ね、その言語が、うん、例えば今の話だけど、
うん、
あと2つが八丈島語とアイヌ語だったさ、
はい、
沖縄が6つかいつかそう忘れたけど、うんうんうん、分かれてるとしたらこれまた全部違う民族なんじゃないかなと俺は考えたわけ、
そうなんですよね、うん、
違う民族同士集まって琉球になってるみたいな。だって言語違うんだもん。
そうなんです。
そうですね。
だから、そうなんです。だからあえて国連の場では、うちなんちゅっていうよりかは、琉球、沖縄人。
うん、やっぱりそう
なんです。琉球の中の沖縄本島のっていう。でもしそれをやめてしまったらやっぱり、ね、うん、もしかしたら都の人とか、うん、八重山の人たちが自分たちも違うよって言うじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうそう、
その時に絶対こ彼らをこう侮辱しないようにというか、うんうん、一緒に、
そうだよね、だから言語教育も水言葉だけ水流の言葉だけやってしまってたら、う
ん、
結局こう同じ、
難しいんですよね、
同じ方言語だみたいな、
うんね、うん、なってしまうから難しい。だからどうやってまた教育の現場に使っていくのかっていうのもすごい問題なんですけど、難しいことですが、でも結構真剣にこの国連っていう場所では考えてくれてるので、なんかびっくりしました。まあ行った体験なんですけど、私はまだ大学生で社会に出てもない人なのに、こう真剣に話を聞いてくれるこの偉い委員の人たちとかがたくさんいてくれて、
いろんな国からいるってことだよね。
はい、いろんな国からです。
何人ぐらい、
17名
ぐらいが集まって、じゃあ各地域からその訴えに来てるって感じ。あ、
それ発表者がってことですか。
ではなくて委員が、あの各国っていうか、この国から17名ほどいて、でも、あの、もう世界を対象にこの差別があるんじゃないかって言われている国が呼ばれて話を聞か、あの、しないといけないっていう場で、あの、そうですね、ちょっと説明が足りなかったんですけど、その場に今回この2010年ですか、2010年の2月に日本政府も、日本もあるんじゃないのまだっていうことで呼ばれて、この中でいろいろ、はい、琉球沖縄について、
日本からも国連に聞きに来たりしてるってこと。
あ、そうです、そうです。
直接話したってこと。
あの、日本の政府の人とかとは直接話する機会はないんですけど、なんだろう、この委員の人は日本政府とも話するし、この NGO、一般市民の声も聞こうっていうことで、そう、なんだろう、とっても中立的な立場を取ろうとして聞いてくれてる。だから実際日本の人たち、政府の人と話をしたわけではないんですけど、まあ、返してって感じですね。はい。
ちょっとツイッターやってみますか。
行きましょうか。
なんかちょっと、うん、紹介してもらいたい。
鳥さん東京、サンピンちゃん飲みたい。私がしょっちゅう飲んでるからか。テップシーサーさん、琉球の言葉、歴史、学校でバッチリ教えてほしいぜ。
確かに。
習いたかったなと思って。俺なんか自分で勉強するしかないんだよね。
そうなんですよね。浦和区さん、うちの親戚のうちなぐちトーカーを捕獲保護しとくか、絶滅の危機。で、あと、テープシーサーさん、もう一度ですよ。巧妙な罠だよね、方言札。琉球の文化を内部から否定するシステム、怖いよね。
そうです。
そして、YN112153223。なるほど、なるほど。どうしてそういう国連情報が沖縄の人に伝わらないのかな。
これ、だから、捜査されてるってことじゃないの。無視しようぜ、みたいな。認めたくないんだったらそうじゃない。
そう、認めてないっていうこと、日本側から、っていうか、本土の側からこう、伝えてくるっていうのは絶対にないことだと思って、今の現状では。なぜかというと、差別はないって、琉球沖縄に対しての差別はないっていうふうに言い切ってしまっているので。
しかも琉球民族っていうのが存在しなくて。
そうなんですよ。
日本の沖縄人みたいな。まあ、
そうなんです。沖縄人っていうか、もう日本人。
一部みたいな。日本人の一部みたいな。
沖縄県民も、日本国籍を持ってるから日本人でしょみたいなスタンスなので。
国民と民族また違うと思うんだよな、俺。
そうなんですね。
だから、他の国もそうだけどね。
あれだよ。あの、ジュゲマックスさんから補足いただいた。2009年、ユネスコは琉球諸島の諸方言を危機に瀕する言語と指定した、これらは琉球語かっこ琉球方言としての括りではなく、奄美語、国神語、沖縄語、宮古語、八重山語、与那国語とそれぞれを一言語と分類、で、沖縄ハブさんから、島クトゥバの勉強をせねばね、言語文化歴史自分のルーツの確認はすごく大事、これは軸を変えれば日本全体の問題でもある。そして、浦和区さん。周りの国から言語がなくなってないか、ふーんって言われて気づく状態か。申し訳ない。 そうだね。グラス水手さんから、沖縄って言ったら本島のことなんだ、うん、琉球湖の中の多様性にも目を向けなきゃ。
そうそうそう、
うん、それ
だよね、それがちだよね、
うん、
離島の人は沖縄に行くっていうもんね。
そうそうそうそう、宮古八重の人はね、うん、
そうだね、
それだけあの独自の文化があるってことだよね、
うん、
うん
うん、なるほどね、
うん、
お、龍かなさん、
はい、
龍かなさん、うん、親父の時代は日本が一体化することが大事にされていた。
そうだったね。
まあ、そう
だ
ね。そうなんですよね、結局
は。ある時はちょっとアメリカが占領してて、あまりにも大変ってことで、多分日本に一体化することを
求めてたんだよね。そうそうそう。日本と一緒になったら基地負担が減るんじゃないかって言われてたので、
そしたらちょっと違ってた
っていうね。そうですね。結局ね、
うん。
今後は変わっていくかもしれないけどね。
そうなんですよね。
うん、
まあ、この基地に関してもすごいね、
うん、
沖縄県民は多分、うん、あの今回の選挙のことであったりとか、うん、民主党政権になってからとか、うん、結構失望されることが多かったと思うんですけど、
うん、
と、なんだろう、この戦うって言ったらおかしいけど、
うん、
このなんだろう、基地があるっていう現状を変えるためにも、うん、実は、
うん、
国際法というのが使えるです。
国際法。
国際法。はい。これ国際法っていうのはもう国際的に使っていいですよというか、
うん、
もう国際的になので、もう地球の人守ろうみたいな法律なんですけど、うん、要は。で、それに、
うん、
実はですね、この銃剣とブルドーザーってよく言われている、この土地の。
要は銃剣と
伊佐浜の土地闘争とかですよね。
ブルドーザーを使って、土地を強制的に鳴らしていったってこと
ですね。そうなんですよ。で、そういうの無理やりこの住んでいる人たちが奪い取った土地っていうのはもう世界的に、いや、それは国際法上で違法だっていうことが言えるんですよね。なんか私の知り合いが言ってるのが、知らない権利は守られないということで、私もそれ聞いて納得したんですけど、もしこういう情報がもうどんどんどんどんこの琉球沖縄人私たちうちのうちに広まっていったら、もっとみんなの意識が変わって、なんだろう、日本にこう訴えるときにもっと強くなれるんじゃないかなっていうのも私は思います。
そうだね、まず自分たちが琉球沖縄人っていうのを、民族っていうのをまず認識してないよね。
そうですね、認識する機会がまず
与えられないと。感覚的にはあるかもしれんけど、なんで同じ日本人さっていうさ、みんな。
そうなんですよ。
日本人かもしれんけど、民族違うと思わないみたいな。
そう。
ヤマトン中年あんたって言ったら違うって言うさ、
うん。そうなんですよね。
じゃあうちなん中年って、うんっていうね、
うん。
それと同じでさ。
うん、
でもそれを、僕なんか教育では、
うん、
日本は単一民族国家ですっていうふうにずっと習ってきたから。
うん、そうなんです。
そういった異文化と接する機会がないと、
うん、
なかなかそれを実感できない、
うん、
俺もだから留学して、いろんなたくさんの日本人の人とか他の民族とか出会うことによって、はい、俺日本人と思ってたけどよみたいな、
うん、
違う民族かもみたいな、
なんか別に日本人は日本人でいいと思うんですよね。
そうそうそう、
うん、ただその中の
そうそう、この日本には他にも民族いるんだよ
という、うん、そうなんです、
それでいいやんみたいな、
うん、
ね、
うん、
アイヌ民族もいるし、在日のコリアンとかもね、
うん、
いるし、
だからそういうのをもっともっとこう、なんだろう、広い心で受け入れてくれる日本になってほしいなっていうのは思いますね。
う
ん、
さて、ツイッターちょっと戻ってみましょうか。
はい、
計算あきのりさんから。
はい。
下地勇さんの歌で、ミヤクグチを勉強、うん。うちの親に言わせると、久松方言、うん、だから、うちとは少し違うと。うん、てか、鎌間峰公園一つ挟んだだけでも方言違うって、どんだけ。
ミヤクすごいらしいよね。
へ
でも、本島でもそうですよ。村ごとに違うし、
那覇
でも、首里と那覇でも違うし、おろくもね、なんか違うっていうし。
そうだね。沖ザクさんから。ですね、貴重なご意見ですよ。基地については、一度辺野古で受け入れた事実があることを踏まえるべきでは、一度は沖縄の人がそう決断したのだから。
そうなんですよね。結局はね、決断。
どんなかな、これも。俺は。
どう思いますか？
その時はね、自民党政権があって、ずっとね、基地を。あって当たり前さみたいな流れがあって、
そうそうそう。
でしかもまた大田県政の時にものすごく経済状況が、ね、うん、厳しくなったから、
うん、
生きないといけないっていうことで、
うん、
ね、
うん、
公共事業くださいってことだと思うんだけど、
うん、
まあしかもそうだね、うん、今日のさ、
うん、
来週ちょっと紹介したいと思ってて、今日はもうトピックが決められてたからあれなんだけど、うん、今日の社説、タイムスの社説にいいのがあったので、うん、この質問に答えられたらと思うんですけれども、
うん、
まあ、続いて沖崎さんから、沖縄に基地を押し付けることが良いこととは思わない、でも今また辺野古に戻ってしまったことは決して本土の政府のせいだけではないと思う、うん、そこに向き合わないと。
これだから戻ってしまったのはだから沖縄の人が戻してって言ってないんだよね。名護市長もいらないって言ってるし、
うん、一応一回だから入って行ってしまったから、うん、っていうことですね。まあでもね、結構ね、希望が見えて、うん、あ、これはもう内地持っていけるんじゃないかっていうことで、うん、まとまってやったけどダメだったっていう話ですよね、
うんうん、
だからいや一回いやいいって言ったからいいだろうみたいなこと言われたらなんか、
うん、今回はでもいいって言ってないさ、
うん、そうそうそう、
戻ってしまったけどって言ってるけど、うん、戻ってしまわされてしまったっていうか、
うん
ね、
うん、
そうですね。このトピックはちょっと熱いから今度は日を改めましょうか、
うん、
一度は行ってしまったのか、うん、行ってないのか、はい、皆さんどう思うのかということでちょっと時間がね、うん、押してますのでリクエストも来てますよ。今夜は時間ないけど、うん、うちのアンチの内地の人に対する逆差別にもいずれ触れてほしい、
うん、
そうですね、
これはありますね。
大きなトピックがいろいろありまして、
うん
うん、ちょっとまあ人種のこ民族のこととか基地のこととか、
うん、
熱い話題が尽きない。ちょっと、ですね、メッセージ全部は読めませんけれども、はい、鳥さんからいただきました、
う
ん、
はい、
東京都からいつもの応援メッセージです、
うん、
ですね、東京はすごく暑くてですね、ヒートアイランド気温は32度ほどありますということで、
うん、
2000冊の先ほどのね、うん、メッセージで、
うん、
2000冊についてあの頃はサミット、うん、世界遺産と合わせこれやるから喜べ黙っとけ的に感じましたよということで、
はいはいはい、はい、
うん、でもそんな鳥さんですが、ちなみに当時は ATM でよく両替して持ち帰りましたということで、はい、お仕事頑張ってください。
はい、
はい、
はい、まだまだツイッター、盛り上がっていますが、残念ながら時間がどんどんいけますかね。
あと 3分ぐらいあるのかな、
はい、
読んであげましょう。
はい、テップシーサーさん、うん、生活の糧として基地をちらつかされたのは痛いよね。
だからな、
確かに
その貧乏っていうのが一番弱みだよね。
うん、
電子儲かってたら、うん、いるって言わないんじゃない。
この基地が一番儲かるわけではないですか。
そうそうそう。
うん、
だから一時期のね、
そこがね、ちょっと痛いの。
その一時の。
うん。
うん。
うん、
一応入ってくるお金もね、やっぱり大きいけど、うん、一時的な感じだし、うん、押し付けられてるような気もするから、うん、納得はちょっとしがたい。
しかも今のこのやり取りで私思ったけど、うん、沖縄って辺野古でいいって言ったっけ？行ってない
けど、ね、
なんかそれもさ、ちょっと私たちの中でも、
あ、そっか、
あの時の島袋元市長は言い出したかもしれんけど、
なんか
総意としてですよね、条件付きで県民の総意として。
でもその割った他の市の人、那覇市とか、
名護でも実際そう真っ二つに生まれましたからね。確かに辺野古に持ってきてっていう人もいるんだけ ど、でも半分ぐらいはやめてっていう人もいたから、
だから名護市市長の元市長の意見が県民の総意っていう風に捉えられてしまうんだろうね、
うん、
本土からしたら。
そうかもしれ
ない、うんうんうん、だからですね、どんどん、
うん、
多
かったこと、
あ、いろいろ入ってますね。
どんどんちょっと何でもちょっと読んでもらっていい？
はい、どれ読みますか？
経済的に自立できてないものとも言えない、うん、それがリアル。
そうですね、テップシーサーさんですね。はい、
そう、生活のために受け入れようと思った人たちが多かったわけでしょう、うん、多かったのかな、
う
ん、であればそこをどう解決するかを考える必要があるんじゃないか。そういう意味です。
そうですね、
決して基地を肯定しなくてはないので、
うん、
キャンプ勝負であんまり潤ってないですか。
まあ、
ね、
まあ、一応いたのは確かだよね、うん、
もうでも言いたいことは分かる、うん、確かにその時代はあった。建設業がすごく潤って、 その時の企業が今沖縄を支える大企業になったわけだから、うんうん、視点を変えれば確かにそうかもしれない、
うん、
うん、ただそれこれからの未来はどうかっていうところなんだよね、うんうん、あ、もっと数十秒になっちゃいました。はい、
はい、じゃあもう終わりますか。
はい、
はい、じゃあまた来週もお願いします。あ、沖縄ワッターバンドは未来の沖縄のために今考えて行動していくのはワッターバンド、私たちのバンドよという思いでやっています。この番組はあなたのブログは喋りますか、 インターネットラジオ音声コンテンツ専門プロダクションフィードバックの制作でお送りしました。今日はひでみさんもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てください、はい、
また来週おやすみバイ。僕らの自由、僕らの自由に心がちぎれそうだ。世界はただ広く青い空が笑うだけ。僕らの自由、僕らの自由。